東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air。
篠原教授の日曜のすすめ。この番組は私篠原教授こと篠原雅子がおすすめの情報をご紹介する、そんな30分の生放送です。先ほどゲストが初登場しておりましたハリウッドの星、から引き続きまして、ここから30分間は篠原教授こと篠原雅子、私がお届けしてまいります。さあ今日は、テーマとしまして、まあね、食欲の秋と私だけなのかなどうなのかな、後で、いろいろ話していきたいと思いますが、地の味のすすめ、地方それぞれに特色のある味、食べ物についてのお話をしていきたいと思います。夏休み帰省した時に食べたものの話なんかも聞かせてください。番組では皆様からのメールやコメント募集しております。メールの宛先はライブストリーミングプレイヤーからラジオネーム、メッセージを添えて送ってください。もしくは iPhone アプリができました、そちらからレディオ365プレイヤーで、ID を取得してメッセージ、いいねなどをお願いいたしますすいませんでした、レディオ365プレイヤーでございます。よろしくお願いしますね。アプリですからね、とっても簡単。はい、それから、メールでも受け付けております。 live@radio365.net、live@radio365.net、 こちらでもよろしいですので、ぜひぜひ皆さんの思い出の味の話送ってください。お待ちしております。それでは篠原教授の日曜のすすめ第9回放送、地の味のすすめスタートです。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供及び全国からのインディーズミュージシャンの方々による音源配信の許諾をいただきお送りします。はい、ということで今日は皆さんのですね、いろんな味、食べ物のお話を伺いたいなと思っております。どうですか、この夏帰省された方いらっしゃいますか。帰ったらあれ食べたいんだよねとか、結構ね、あのそこの場所に行ったら食べたいなっていう、例えば私なんかだと今ね、三重県の伊勢というところから出てきまして、東京に長年住んでるわけなんですけれども、こちらにいるとなかなか食べられないので、地元に帰ると あれ食べたいなって思いながら電車の中ね、だいたい4時間半過ごすという、そういうことがあるんですけれども、皆さんどうですか。東京にいて、最近はね、東京にいると大体のものが食べられちゃうんですけど、あそこに行ってあれを食べたいなっていうもの、それから我が町に来たらこれを食べるべきというものもあったりしますよね。例えば私なんかですと、伊勢に来たら絶対に伊勢うどんを食べてくださいね、伊勢うどんね、もうほんとね、この間帰ったらびっくりしました。氾濫してんのねいろんなお店で伊勢うどんが食べられるようになってました。でもこれはもしかしたらお伊勢参りが流行っていた時期の、まあ、伊勢の姿なのかななんて思いつつですね、その時代を思ってみたんですけれども、自分好みの伊勢うどんっていうのを見つけてもらいたいななんて思って、今回は旅をしてきたわけなんですが、あるでしょ皆さんね、我が町に来たらこれは絶対食べてください、なんであれ食べなかったのみたいな、あるでしょそういうのをですね、ぜひ送っていただきたいなと、メッセージとしてね、送っていただきたいななんて思っています。それからあそこに行ったらあれを食べてみたいんだよねなんていう、その土地を遊ぶための一つの要素として食というのが魅力になっているっていうところもあったりしますよね。私あの吉祥寺がね、今あの私の庭なんですけれども、そこで熊本の物産展があるんですが、物産館があるんですけど、どうやらねこの夏のシーズンというのがハスのレンコンですね、レンコンのからし入りのやつ、わかります、からしレンコンですですね、あれがどうやらねこの夏のシーズンが旬だったらしいんですよね。今が旬のからしレンコンいかがですかというのをおじちゃまたちがよく CM じゃないな、掛け声をかけてましたね。 でその土地で採れるその時の旬のものを食べるっていうのも一つの旅の楽しみなのかななんて思います。最近ではさっきも言いましたけど、東京だとやっぱりね、いろんな国のもの、国って言っちゃうとね、外国のものっていう雰囲気もあるんですけど、まあ、外国のものも含め、各土地、ね、県、都道府県ですよね、日本国内のものというのもたくさん食べられるようになりました。多分東京だけではなくって、まあ、大都市のところももちろんですし、少し、ね、大都市から離れたようなところでも、まあ、最近では外国のものだったりとか、ちょっと手が込んだ郷土料理だったりとか、沖縄料理とかはねすごいいっぱいありますよね。沖縄の今の旬って何なんでしょうね。私ね、前に沖縄にいたのが9月のね後半だったんですよね。あの時は何食べたのかな、多分ニガウリは食べましたね、ゴーヤーね、はいはい、ということで、皆様からこの土地に行ったらこれを食べるべきとかですね、ここに来たらこれを食べてくださいの他にも、あれを忘れられないんです、私のところに来たらこれを食べてくださいなんていう、その土地に行かないと食べられない味の話お待ちしております。はい、あ、メッセージいただきました、ありがとうございます。サルイヌさん、はじめまして、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。いつもこの前のねハリウッドの星なんかにはよくメッセージを投稿していただいてるななんて思っておりましたが、はじめまして、ありがとうございます。今夜はレディオ365な気分なので初めから視聴しています。篠原教授初視聴です。レディオ365アプリ最高、よろしくお願いしますといただきました、ありがとうございます。ぜひサルイヌさんも地元の味だったりとか忘れられないあの味なんていうのをぜひね教えていただきたいななんて思います。リスナーの皆さんね、こうやって iPhone アプリなんかを使っていただくと本当にいろんなところから聞いていただいてますからね。そう、インターネットの嬉しいところは本当に世界放送なんですよね。なんで世界のあの味もお待ちしております。はい、ちなみに私のですね世界の忘れられないあの味、一つは中国の路上で売っていた小さい肉まん、ね、お店に入って食べたとかホテルに入って食べたとかいう肉まんよりも断然美味しかったんですよ。路上でおばちゃんが普通のスーパーの袋にバッカンバッカン入れてくれる小さい小籠包ね、これ本当にこの袋のまま持って帰るのかなってちょっとしょんぼりしたんですけど、食べてみたらすごく美味しかったです。中国行ったらまた改めてあれ食べたいななんて思う味ですね。もう一つはイギリス、この間ねオリンピックで大変盛り上がっておりましたが、あのイギリス私もね2週間ぐらいなんですけど、ホームステイで行ったことがあるんですが、そこのステイ先で飲んだベリー系の希釈されているジュース、それを水とかソーダで割って飲むんですけど、それがねすごく美味しかったんですよ。私のイギリスの味、思い出の味なんですね。でどうにかこちらで、まあ、東京でというかね日本で飲めないかななんて思ってたんですけど、見つけました、やっと見つけました、これ、まあ、Ustream 見てくれてる人はねさっきから机の上にあるななんて思ってくれてると思うんですが、はい、キリンの世界のキッチンから真っ赤な果実のビタミンナ、ビタミン C たっぷり、こちらの商品です。こちらがですね私のそのイギリスで飲んだあのジュースの味だななんて思わせてくれる味だったんですよね。忘れられない、そして思い出す味になってました。さあ皆様からのメッセージどんどんお待ちしております、ぜひお寄せください。ではここで1曲目聴いていただきましょう。
ラジオ DJ パーソナリティ講座募集中、お台場のラジオ局レディオ365を始めるプロのラジオ DJ パーソナリティ向けの短期講座です。ラジオ業界に飛び込む際に必要なプロフィール資料、ボイスサンプル、デモ番組 CD、 そして宣材写真撮影までをセットにしたオールインワン講座です。毎週土曜は説明会、体験レッスンも開催中、詳細はレディオ365トップページにあるバナーからお気軽にお問い合わせください。
メールの方でですね、 ユーストリームの画面で私が見えないというご指摘をいただきましたので改善してみたんですけれど、どうでしょうか。これでスタジオの風景見えてますか。どうも、今日こんな洋服でやってますということでね、あのユーストリームも見ていただけますので、もしパソコン環境なんかがある方、またですねアプリなんかで、聞いていただいている方も見ていただけるようでしたら、ぜひスタジオ風景見てみてください。さあ、今日は味のすすめということで、その土地で味わえる味わいということに、スポットを当ててご紹介をしています。まあ、なんでこの話題にしたのかというとですね、私がまあ帰省をした時に伊勢うどん屋さんがいっぱいあるなと思ったのもそうなんですけど、まあね、秋ですからねそうなんです、秋なんですよ。そう、あのブログの方でも書きましたけれども、私の大好きなサンマが不漁で1尾200円というですね破格で東京で売られてるわけですよ。高くて食べられないっつうのと思ってたら、水族館とかでは普通にね、あの怪獣たちにあげられているっていうどういうルートでだったら安く買えるんだろうなサンマとか思ってるんですけれども、まあ干物だとちょっと安いみたいなんですけどね、まあ、新しいねサンマを食べるっていうのがやっぱりね脂が乗ってて美味しいわけですから食べたいななんて思っていますけれども、そのサンマも土地に行ったらとってもお安いのかもしれません。はい、ということで地の味のすすめ、その土地の味をご紹介しております。ラジオネームルルさん、ありがとうございます。メッセージは、南製麺の伊勢うどんが一番ですね。たまにネットで注文します。冷凍ではないので日持ちしませんが抜群に美味しいです。いいですね。結構いろいろ食べてもらってる感じなんですかね。南製麺の伊勢うどん、確かに私も一度食べたことがあります。最近ね伊勢うどんがインターネット通販で買えるようになってんですよね。いろんな製麺所屋さん、製麺所さんが頑張ってですね、地方の方にも食べてもらえるようにしてくれてます。本当に製麺店によって全くその風味が違うんですね。麺だけではないんですけど、麺のコシ、まあもともと伊勢うどんはコシがないんですがドロドロです来た旅人がすぐ召し上がっていただけるように、あんまりかき込まなく、あの噛まなくてもいいようにとろっとしたうどんになってるんですね。で、茹でる時間もとっても短くて済むという、そういうあの即席ファストフードということで作られていたのが伊勢うどんなんですけど、今やその製麺所によってはちょっとコシがあるうどんだったりとか、もっと、まあ、ドロッとしていたりとか、またですね、あのついているお出汁が真っ黒なんですけど、かつお出汁の風味が強かったり、お醤油の風味が強かったり、いろんな味があるんですね。本当にね、いろんな味をぜひ食べ比べてみていただきたいなと思います。うちはあの母おすすめ七越しというところのですね、うどんが確かに美味しかったですね。あと地元の人間はスーパーで買うのがねやっぱ主流になってるので、ぜひ伊勢参りに来ていただいた方は地元のスーパーもし見つけたら入っていただいて、伊勢うどん買って帰っていただけると安いし美味しいかななんて思いますね。ありがとうございます。さあ、他には皆さんいかがですか。地のもの、ね、旬のもの、これは食べてほしいな、あれが食べたくていくんだよなんていうのをぜひ教えてください。ラジオネームりょうさん、ありがとうございます。篠原さんこんばんは。お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様です。この前、私も、同じく秋といえば食欲の秋ですね。超えるよねこの前名古屋に行ってきまして、手羽先、天むす、味噌カツを食べてきました。正直東京のどこでも食べられるものなんですが、名古屋に行ったらやっぱり食べたくなっちゃいます。わかります。わかるんです。私もこの間帰省した時に、帰りの電車の中、味噌カツサンドというですね、味噌カツが挟まっているサンドイッチを食べました。やっぱりね、あの味っていうのはね、こう途中経過なんですけど、私の場合は途中で経由するところの名古屋の味っていう感じですかね。あとはひつまぶし、やっぱうなぎ美味しいですよね。やばいですね。もう地方に行ってね、食欲が出て太っちゃうっていうこともね、私最近やっと分かりました。ちょっとね、出張のお仕事が多かったんです、ここのところ。そこに行ってやっぱりそこの地のものを食べよう、そこの地元の力をもらおうと思ってですね、地元の食材、まあ地元の資源を使って作られている郷土料理だったり、そういうものをいっぱい食べてきたんですけれども、いやー、仕事終わりでね、ご飯も美味しいわけですよ。地のものも美味しいし、郷土の愛も感じるしで、ね、まあ太りましたよねね、あの皆さん本当あの秋なんですけれども、運動の秋という言葉もありますのでそこそこね、美味しいものを食べるためには体も動かして リフレッシュしながら、美味しく、美味しいものを食べていただきたいななんて思います。頑張りましょうね。はい、そして、ラジオネームやえさん、ありがとうございます。篠原教授初メールだよ、ありがとうございます。待ってました。iPhone アプリめっちゃ便利。
おー、嬉しいですね。
そう、全国どこからでもね聞いていただきますが、どうやら話題は大阪の味のようですね。大阪ではたこ焼きとお好み焼きかな。大阪弁で言いましょうかね、これね。大阪ではたこ焼きとお好み焼きかな。いつも大阪では行かないけど、今度はぜひ行きましょう。12月に福岡に行く予定なんやけど、水炊き食べたいなと思っています。いいですね、水炊きね。そう、そしてね、たこ焼きとお好み焼きね、東京で食べるとちょっとね、大阪で食べる味とまた違うんですよね。やっぱね、大阪で行きたいということで、遊びに行った時にはぜひご案内をお願いいたします。福岡の水炊きもいいな。でも東京ってすごい水炊き屋さん多いですよね。一時期ヘルシーブームですごく増えましたけれども、水炊き確かに美味しいから、これからですよね、秋冬水炊きだらけですよ。もう毎日のように水炊きしちゃう私美味しい水炊きのレシピあったら教えてください。お待ちしてます。ラジオネームさまこさん、ありがとうございます。さまちゃん、ありがとう自の食というかおつまみなんですが、あ、宮城県のこれ何、古川名物のパパゴノミというおかきのお菓子が大好きで、時々食べたくなります。多分お父さんが好きな感じなんだろうね、間違いなくね、パパ好みだもんお土産におすすめです。いいですね、宮城に行ったらパパ好み、ぜひ皆さんお父さんのお土産にいかがですか。そして、海外だとフランスで食べたヌガーというお菓子が美味しかった。日本だと高いね、確かに高いんですよね、ヌガーね。輸入屋さんとかね、輸入雑貨とか扱ってるところにたまにありますね。いいよね、お菓子もね、地の味ってありますよね。この間ね、新潟行った時にいただいたおかき、ほんと美味しかった。やっぱお米どころ、東北の方ってね、おかき類とか美味しいんですね。もち要チェックかなと思います。はい、たくさんのメールありがとうございました。この後もまだまだ お伝えしてまいります。では2曲目聴いていただきましょう。お、もうちょっと2分、あと2分ある、いつも間違えますね。そう、2分早くね終わろうとしちゃうの、なんでなんでしょう。すいません、もうね毎回毎回ですよね。私ここいつもいつもだって、ここにはね丸をしてあるんだよなのにね2分早く終わらせようとしてしまう、ダメですね。はい、お、もうちょっとだけじゃあメッセージをご紹介しましょう。あ、たくさんもらってますね、ありがとうございます。本当に嬉しいです。あ、ルルさん、この番組聞いてたらなんだかお腹空いてきましたうちの地元は相模ハムがおすすめです。酒のつまみに良さそうですね。ね、この時間に食べるんだったらちょっとね小腹に入れるスープとか良くないですか。私ね、この間帰ったらアワビのスープ、伊勢エビのスープ、ホタテのスープというのをね発見しまして、さすが伊勢、海の幸ね、美味しいものがあるんだなと思いまして、そういうのだったら結構いいんじゃないかななんて思ってます、この時間でもね。はい、味もしっかりあるんでね、よろしいんじゃないでしょうか。さあ最後、この時間の最後のお便りは、桜井浩二さんからいただきました、ありがとうございます。僕は地元に行っても吉野家に入るような男なので食はよくわかりません。大阪行った時ネットの口コミを見て有名なお好み屋さんにお好み焼き屋さんに行きましたが、全く違いがわかりませんでした今度美味しいお好み焼き食べに行きましょうはい、ということで本日2曲目をお届けいたします。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、スマートフォンでお楽しみください。
お腹空いちゃったという人多発してるんじゃないでしょうか大丈夫よ、これから次の番組でお腹いっぱいになるような放送きっと聞かせてくれます。ぜひですね皆さん、ちょっとしたものをね片手にこのままずっとお聞きいただきたいななんて思います。ラジオネームサルイヌさん、ありがとうございます。篠原教授、見ず知らない僕のメッセージ読んでくれてありがとうございます。なんのその、どんどん送ってくださいね。僕の地元は三重県の四日市です。教授は知ってると思いますが、知ってますもちろん。四日市の名物は長餅ですよね。そうですよね。ちなみに今から嫁の実家の高知に帰省します。今から頑張って高 ーチもぜひね帰られたらそのお嫁さんおすすめの旬のものなんか食べていただけるといいのかななんて思います。そしてその思い出はぜひメッセージで送っていただきたいななんて思いますのでお待ちしてますよ、ということで皆さんねこれからまたオフシーズン旅行のオフシーズンにはなりますがいろんなところにお出かけになると思います。ぜひその際にはそこの土地のものというのを口にしてたくさんの土地のパワーをもらってください。私もいっぱいブログの方で紹介していきたいなと思います。ということで私ブログもやっておりますのでぜひチェックしてください。その他、Facebook や Twitter もやっておりますのでぜひぜひチェックしてくださいね。はい、ということでここまでのお相手は篠原教授こと篠原雅子でした。ゆかるんにこの秋は何の秋ですかと言われてイケメンの秋じゃないんですかって言われましたけどイケメンは季節問わず大事です。ゆかるん覚えておいてね。ということで私の秋は食欲の秋篠原雅子でした。さあ続きまして、22時からはゆかるんとなっちゃんの気ままにジュークボックスオリジンズをお届けいたします。それではまた来月、来月は10月の7日日曜日の21時30分にお会いしましょう。さよなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We are offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.